皆さんおはようございます、本日ですねこうして、街道とまたそれぞれの場所をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。教会では今日からイエス様の誕生を待ち望むアドベントが始まりました。今日から4週ですね、主日礼拝では主日礼拝が4週ありまして、そして12月の24日イブ礼拝でイエス様の誕生を祝うわけです。今年もクリスマス何かしたい委員会の企画をいろいろといただきましてね、楽しい予定が詰まっております。先ほども有志による特別賛美をいただきました。お星が光るピカピカ、なんか久しぶりに聞いたなという感じでね、なんか本当にこう明るくなれるような賛美歌です。また今日から礼拝後ですね、アドベントのカレンダーによって、くじ引き等も行われます。コロナによってあれもこれも以前のようにはできない、でもその中でできることを見つけながら喜んでいこうと今年もしております。今年もご一緒に希望と喜びにね分かち合えるような、そんなアドベントを始めてまいりましょう。さてこのアドベントが始まりますと、私はかつて恩師から聞いた一つの話を思い出すんです。恩師、日本キリスト教団の関田博夫牧師がですね、神奈川の川崎にて牧師をしておられた時期、教会の中に一人のさまざまな問題を抱えた方がいた。ご自身の病気もありますが、ご家族のいろいろな、ね、課題もあって、非常に落ち込みながら礼拝に来ていたんだそうです。その方がクリスマスが近づいた時期、先生に電話をしてこられてこんなふうに言った。クリスマスが近づいたから私はしばらく教会には来ません。不思議に思って、どうしてお休みするのと尋ねると、彼がこんなふうに言ったんだそうです。クリスマスが近づいて教会の人たちはみんな楽しそう、みんな笑顔で過ごすんでしょ、でも私は笑顔になれないもの。この話を聞いて以来、私は街がきらびやかに彩られ、クリスマスソングが軽快に流れるたびに、この華やかさの裏側で辛い思いをしている人たちがいるんだと考えるようになりました。毎年お話ししていることですけれども、街中でクリスマスソングが流れる時期が早ければ早いほど、今年は11月の1日から鳴り始めました。スーパーで買い物しているときに突然鳴り始めて、ぎょっとしたからすごく覚えてるんですけれども、今年もハロウィンが終わった翌日からもうクリスマスのムードです。不思議なもんで、クリスマスケーキとおせちとお歳暮の予約案内が並んでるのを見て、すごく不思議な気持ちになるんですが、でもね、こうやって街中でクリスマスがイメージされるようになる時期が早ければ早いほど、実は世の中は大変世情として暗いんだと、そういう話を以前聞いた。人々がですね、本当に生活が不安であって、で財布の、ね、この口が固いので、購買意欲を高めるために不況であればあるほど早い時期からクリスマスソングを流し飾りつけるんだそうです。確かに今もそうで、給料は上がらんわ、年金は下がるわ、物価は1割程度上がるでしょ。10月までスーパーに行って100円程度で買えたものが、なんか今110円ぐらい、1割程度上がってる。でなんか塵も積もればで、最終的にお会計したら、なんか今までよりも数百円高いねと思ったら、それだけでなんかせちがらいなとかね、生きづらいなとか、いろいろ感じるものですよ。教会でもですね、11月3日にバザーが行われまして、でそのバザーの中で子ども服が、毎年幼稚園にたくさんの子ども服をお譲り会のためにね届けられるんですけれども、どうしても蓄えておける量が限られておりますから、その蓄えておけないものは毎年処分されていくんですが、もったいないなと思いましてね、それをいただきまして、今グリーンコープと協力をしながら、本当に必要としているご家庭に配れるような、そんな取り組みをしようとしております。私たちがなかなか普段目に触れていないかもしれないけれど、でも本当に 今困っている方々はいっぱいいる、苦しんでいる人々は多いんだろうと思うんです。でもそんな時にも私たちはアドベントを迎えます。いや、むしろますます力いっぱい喜び勇んで、アドベントが始まったよ、クリスマスは間近なんだ、希望が与えられるんだ、そう私は声高に叫びたいと思う。なぜならね、私たちが待っているクリスマスとは、このクリスマスの喜びとは、私たちの中に喜べる材料があるから喜ぶものではないんです。何か仕事で非常に良い評価を受けているとか、自分が長年勤めていた仕事で大きな結果を残しているだとか、人間関係が良好であるとか、そんな何か私たちを喜ばせる材料があるからクリスマスは嬉しいもんじゃないんだ。いや、むしろ私たちの中に深い深い悲しみがあったとしても、自分の力ではどうしようもできない課題があったとしても、クリスマスは私たちに喜びを与える。なぜならば救い主の方から私たちのところにやってきてくださる、救い主が私たちに近づいてきてくださる、それがこのクリスマスの喜びだからです。今年のこのアドベントとクリスマスまでの間、私は一つの言葉をキーワードにしながら御言葉を読み進めていきたいと思います。それは光です。今日もアドベントクランツにろうそくの光が一本灯りました。クリスマスはこの光が本当に象徴しているように、暖かく私たちを照らす喜びです。考えてみますと、アドベントの物語って光に関連する、まあ、光と対照的に闇もありますが、光と闇に関連する話が多いんですよ。占星術の学者たちの話は、星空に、暗闇に星が光って救い主の誕生を知らされて旅したっていう、そういう話でしょ。ベツレヘム郊外の羊飼いたちの話も、真夜中ベツレヘム郊外の野原で野宿をしながら羊の番をしていた羊飼いに、天使がものすごくこうきらびやかな光を、きらびやかっていうとあれですね、こうパッとこう照らすような光を放って救い主の誕生を告げたという話ですよ。また暗闇っていうのをね、どうしようもできない不安、そんな現実っていうふうに理解するならば、あのマリアの物語もヨセフの物語も、自分の力ではどうしようもできないそんな状況の中で不安に、また恐怖に陥れられた人々が神によって希望を見出していく物語です。イエス様誕生の物語は光と闇というその物語で、ある意味一貫している。ですから今年私は光をテーマにしながらアドベントの物語を読んでいく。そして今朝はその始まりとしてヨハネ福音書一章の物語を選びました。先ほどご一緒にヨハネ福音書一章一節から十四節を読みました。一読しますとよく意味がわからない箇所です。ちょっと何言ってるかわかんないんですけどねと言いたくなるぐらいに、哲学的なことがわーっとこう、まあ、抽象的な言葉が書かれている。わからない、それもそのはずで、これはそのヨハネがですね、ギリシャ哲学の影響を受けながら書かれているものであろうというふうに言われている。だからなんかここを読みながら私たちいろいろ考えさせられるわけですね。一章の一節から五節、非常に有名な言葉が始められています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずなったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。この箇所で最初にご一緒に注目したいのは言葉という表記です。日本語で言葉と言いますと、通常はことの葉と書きます。ことの葉っぱと書きますね。しかしヨハネ福音書は ことという一文字で言葉と読ませている。この表記は非常に的確でして、ギリシャ語の原文を渡りますとロゴスというギリシャ語が使われています。でロゴスっていうのは神の言葉、力を持つ言葉を意味する単語です。まあ、日本語表記で言うならば、かつて言霊という表現がありましたが、言葉そのものに霊が、宿っている、力が込められている、まあ、そういう意味合いの言葉がこのロゴスなんですね。まあロゴスとか言葉とかって言いながら、まあ、これは哲学的な表記ですから、私たちに分かりやすく本当に大雑把に言うならば、どうぞこの言葉と書かれているのをイエス・キリストと置き換えて読んでみてください。このヨハネ福音書の一章はマタイやルカがあの占星術の学者の話や羊飼いたちの話を通してイエス様の誕生を描いたのと同じように、非常に哲学的な書き方だけれども、イエス様誕生のその意味を記しているのがこのヨハネ一章なんです。イエス様が神と共にあった、イエス様は神であった、そうやって始まっていくこのヨハネ福音書ですが、今朝注目したいのは光という言葉なんですね。4節にこう書いてある、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。言葉をイエス様に置き換えますとね、イエス様は人々を生かす命だった、命は人々を照らす光だった、そんなふうに書いてある。確かにイエス様のことを思い起こしますと、私たちなんか元気が出てくる、自分自身には喜べる材料がなかったとしても、でもイエス様あなたがいてくださるならばって、どっか私たちは元気をいただいていく希望の光ですね。さてそこでもう一箇所目を留めたいのが9節なんです。9節には非常に興味深い表記がある。その光は真の光で世に来て全ての人を照らすのである。ヨハネ福音書ここまで読んできますと、光ということは何度も繰り返されている。しかしこの9節では真の光っていう表記になってるんですよ。本当の光が真実の光だってそう言われている。本当の光なんだよ、真実の光なんだよって言われているっていうことは、おそらくヨハネ福音書の筆者は嘘の光、偽りの光があるから本当の光なんだよって強調したんだろうって思うんですよ。人々が生活をしていく上でね、一時的で不確定なそんな喜びがある。でもその喜びに多くの人はどこか目をとらわれているんじゃないのか。本当の希望がいるんだよ、本当の光がいるんだよ。しかしなぜだろう、今生きている人々は一時的な偽りのものに走ってしまっていないかって、そんなことをヨハネ福音書の著者は考えたんだと思う。だから真の光なんですよ。ヨハネ福音書がそこに込めた思いを考えながら今の自分たちを照らし合わせますとね、私たちの時代も偽りの光、嘘の光、本当に多いんじゃなかろうか。お話の始まりに語りましたけどね、11月の1日からきらびやかなイルミネーションが灯りました。またクリスマスソングが街の至るところで流れるようになった。それを聞きながらね、皆さん何を思います？私職業病なんでしょうけど、最初に感じたのは焦りなんですね。わあ、もうクリスマスが来る、そんな焦りから始まりましたけどね。でも多くの人はその言葉を聞き、その音楽を聞きながら、イルミネーションを見ながら、一時的にホッとするかもしれない、一時的に喜べるかもしれない。だけど振り返ってごらん、現実は変わってないから。何かね、そのきらびやかさ、一時的な高揚はあったとしても、でもその後に来るのは本当 当に私を生かすものなのかって言ったらそうではないっていう現実が来るんじゃなかろうか。あの恩師が教会の方から電話を受けたように、私は喜べないんだって、そんな気持ちになる人々は多いんじゃなかろうか。だからこそヨハネ福音書は告げるんです。誠の光に目を向けなさい、あなたを生かす本当の希望に目を向けていきなさい。そうやってヨハネ福音書はイエス・キリストこそが誠の希望なんだと繰り返すんですよ。ここ最近ご無沙汰をしておりましたが、久しぶりに久留米出身の小説家羽室麟さんの話をちょっと取り上げたいと思うんですね。羽室麟さんの作品に天の光という小説がある。物語の舞台は博多です。福岡の博多です。主人公は仏像を彫る仏師の清三郎という男。彼は師匠につきまして、そこで仏像を彫るという仕事を始めて、職人としてね、仕事を始めていくんだけれど、彼はその師匠の娘であるお雪を妻とします。しかしその修行の最中、彼は京都に出てさらに修行を積みたいと願う。師匠は反対するんだけれども、それを押し切るようにして彼は京都に出る。3年の間修行して帰ってくると約束をするんですが、実はその3年の間に博多の師匠のうちには強盗が押し入り、師匠は殺害され、妻であるお雪も行方知れずになっていた。清三郎は博多に戻りまして妻を探すのですが、一向に見つからない。事情を探っていくと、彼女は非常につらい経験をしていることが分かった。彼女はその押し込み強盗によって乱暴され、絶望し海に身を投げるんです。しかしそこで博多の豪商に助けられまして、今はその豪商の家で目かけとなっているらしい。清三郎は何とか妻を連れ戻したいと考え、その豪商のお抱えの物資となり、お雪と会う機会を探る。同じ館に住むけれども長く会えず、ようやく会えた時には、彼女は夫清三郎に対して言うんです。自分を連れ戻すことは諦めてほしい。そのうちこの豪商が密貿易の咎によって捕らえられ処刑されていく。そしてその証拠を隠していた罪でお雪も島流しに遭うんです。清三郎は妻であるお雪を追いかけ、流された島へと密航し、そしてそこでなお彼女と向き合おうとするというのが、まあこの天の光という小説なんですね。島流しにあった、その島で僧侶がおりまして、その僧侶が妻であるお雪と話す場面が描かれています。僧侶は彼女の身の上話を聞きながら言うんです。あなたは苦難を経て生きている、生きているということは苦難に勝ったということではありませんか。彼女は言うんです。仰せはありがたいことでございますが、私の心の内にはまだ恨みがございます。あなたを残し今日へ上がった清三郎殿がいまだ許せませぬか。清三郎殿はそなたを救いたいがためにこの島まで来たのですぞ。そこまで問われたお雪が初めて胸の奥底に秘めていた思いを口にする。あの人の気持ちはよく分かっております。ありがたく嬉しいとも思っております。ですが私は俗に襲われたことをあの人を恨むことで忘れようとしてまいりました。あの人を許せば私は自分一人であの夜のことを抱えてまいらねばなりません。そのことがつらいのです。私の心は清三郎様のもとに帰りたいと望んでいます。ですが恐ろしいのです。
もし戻ってから二人の思いがすれ違ったらどうしようかと、このお雪の心境ですね、なんかどこかでわかるなっていう気がするんですよ。誰しもね、トラブルだとか辛い経験なんていうのはしたくないですよ。したくないんだけど、でも襲ってくるのが人生ですよ。そんな中でね、もう一度自分を奮い立たせて立ち上がっていくときに支えが必要になる。誰か自分に伴って支えてくれる人があるならば、それはそれで非常に嬉しいことだけれど、しかし時には理不尽と分かっていながら誰かを恨むこと、誰かを敵視することによって自分が被害者と思えることによって奮い立つということだってあるんだ。でもそれが決して良いわけではないから、本当に救われたいと思っているのに、自分自身のその醜さだとか自分自身のいやらしい部分だとかを思うと、その得たいと思っている本当の救いに自ら近づくことができぬ。それって人間の中でよく起こる心情じゃなかろうか。彼女は言うんですよ。清三郎のもとに戻りたいんだ、救われたいんだ、受け入れられたいんだ。しかし自分のこの辛い過去を含め本当に受け入れてくれるかどうかがわからないと自分は近づいていけないって、そうやって彼女は苦しんでるんですよ。もしかするとヨハネ福音書の著者が意図している、考えている偽りの光、嘘の光に走っていく人々ってそうなんじゃなかろうか。本当は救われたいんだ、自分を丸ごと受け入れてくれる神と出会いたいんだ、しかし神様、私の中にはこんなに恨みつらみがあります、憤りがあります、後悔があります、弱さがあります、それでも本当に私を受け入れてくれるんですかって、そんな不安があるから神に近づけない、神を信じられない、私には関係ない、そう思う人々はいるんだと思う。だけどね、だけど今朝の箇所でヨハネ福音書は私たちに告げているんですよ。改めて9節読みますとこうです。その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。この人々のことは救おうなんて神は言わないんです。すべての人を救うんです。すべての人を照らすんです。そのすべてという言葉の中には何が意図されているか、ヨハネ福音書10節以下を読んでいくとね、世はイエス・キリストを受け入れなかった、認めなかったっていうことが書かれていきますよ。イエスが来て神のことを告げても、癒しの奇跡をもって人々に神がどれほど人々のことを受け入れようとしているかを示しても、それでも私には関係ない、私は信じたくない、そう思っている人々は大勢いた。しかしね、14節において神はその人々がいることを百も承知の上でこう聖書に記させたんです。言葉は肉となって私たちの間に宿られたって。言葉をイエス・キリストと置き換えると、イエス・キリストは私たちがどれほどイエス様を信じたいと願いつつでも遠ざけてきたか、そのこと百も承知の上でなお自ら人となり私たちと共に生きるべく生まれてくださったんだ。ヨハネ福音書が私たちに告げているこのイエス・キリストとはいかなる方か、この方の誕生が私たちに何の意味をもたらしたかっていう、そのメッセージは端的です。私はイエス様を信じたくない、信じられない、受け入れきれない、だって不安だもの、怖いんだもの、そうやって思っている全ての人々を イエス様はなお愛し、なお許し、なお受け入れ、なお救うべく、あの方の方から私たちのところに来てくれたんですよ。私たちが自分たちで身を潔白にしてイエス様に近づいていったら、よっしゃよっしゃと受け入れてくれるか、そうではなく、私たちがなお神様を信じきれぬ、神様に対して恨みつらみも叫んでいる、その状態の時にイエス様の方から私たちのところに来て、あなたを照らすと、あなたに希望を与えると、私が共に生きていくと、そう告げてくださった、それがイエス・キリストの誕生なんです。クリスマスを前にして、私たちはね、自分には喜べる材料がないもの、私は今なお辛い渦中にいるんだもの、そう思われる方々がおられるでしょう。街道におられるでしょうし、またネットを介して今礼拝に集ってくださっている方の中にもそう思われる方はあるでしょう。だけどね、安心しよう。あなたがいかなる状況にあろうとも、イエス様の方からあなたに近づいてくださる。あなたと一緒に生きるために、あなたに誠の光を注ぎ、あなたと共に生きるべく救い主は生まれてくださるんです。お話の冒頭に恩師の話をいたしました。恩師の教会に通っていた方が、私はしばらく教会に来れない、だって私は笑えないんだ、笑顔になれないんだもの、そう告げた後、その話をしてくださった後にですね、恩師はこう言葉をつないだんです。電話をもらってね、彼と会う約束をした。街中の喫茶店の奥まった席で彼と会ってね、そのお店の片隅で小さなケーキを頼んで、一緒にクリスマスを祝ったんだって、そう教えてくれた。話を聞きながらですね、ああクリスマスなんだなってすごく実感しました。人々の中でわーっと祝うことはつらい、でもね、そのつらい人と一緒にクリスマスを祝うべく、牧師の方からその方と一緒に会おうとやって会いに来た。それはまさにイエス様を象徴するじゃないか。イエス様の方から私たちのもとに来てくれた。今私たちはそのイエス様誕生を喜ぼうとしているんだ。クリスマスの話は2000年前に済んだ話ではなく、今も私たちを照らす、私たちを生かす希望の出来事です。最後もう一箇所だけご一緒に聖書を開きたい。先ほど読みしたヨハネ福音書の始まり、その4節の中で、5節にこう書いてある。光は暗闇の中で輝いている。1節から4節を見ていくとね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、すべて過去を表す何々だったという言葉で統一されている。しかしこの5節だけは違うんですよ。これは過去の出来事ではなく、今なお私たちを照らす希望の光としてイエス様はいてくださるんだよと告げるべく、光は暗闇の中で輝いているとヨハネ福音書は表記した。今もです。今なおイエス様は私たちを生かす誠の光として私たちの傍らに生まれてくださる。さあ、今日から今年のアドベントがスタートいたしました。イエス様が私たちの希望として生まれてくださる、そのことをご一緒に喜びつつ待ちましょう。 どうぞこのアドベントの礼拝、私たちだけでなく、より多くの人々が一緒に祝ってくださることを心から願い、またお誘いしながらアドベントを過ごしたいと願っております。一言お祈りして、今朝の宣教を終わりといたしましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日私たちをアドベントの礼拝にお招きくださり、共に祝わせてくださり、ありがとうございます。今朝からアドベントクランスのろうそくに一本火が灯り、アドベントが始まりました。イエス様誕生を心待ちに過ごす時です。世間を見ますと、ウクライナでの戦争は長引き、日本では政治が混迷し、人々の生活はますます不安を抱えています。きらびらかなイルミネーションやクリスマスソングの背後で孤独を抱え怯えている人々も大勢おられることでしょう。でも神様、私たちはその社会の中で今、誠の光、希望に目を向けます。イエス様の方から私たちに近づき、私たちの救い主となってくださった、いまだ私たちがイエス様を信じていなかった、いや知りもしなかったその時にさえ、あなたは私たちに先駆けて自ら近づいてきてくださいました。きっとそのあなたの近寄りは、今イエス様を知らぬ人々にも同じように行われていることでしょう。神様、私たちはこのアドベントを聞きとしながら待ち望みます。どうぞ私たちと一緒にこの喜びを味わう方々が一人また一人と起こされてまいりますように、世界に希望が満ち溢れますように、生きることの喜びを多くの人と共に分かち合えますように、私たちのために自ら世に下ってくださった救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。